どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目におられた主に期待しながら、御言葉に聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。今週熊本のキャンプがあります。これは、今まではキャンプって感じだったのが、今回はキャンプというよりも、賛美隊としてですね、被災地に立って、そこで神様を褒めたたえるということを主に示されまして、それをいたします。それで22日の水曜日の日から始まるんですけども、木曜日の日に熊本で3カ所行きまして、3つのチームに分かれていきまして、でその次益城町というのはまさに被災震源のあったところですけれども、そこに行って2つの箇所、仮設住宅の2カ所に行って、コンサートをして、そしてその後被災地のなんか一つのポイントの場所に全員で行ってですね、賛美しようと思っています。ぜひ覚えておいてください。台風が近づいてきているのでですね、そういうことで行けなくなったり中止にならないように祈っていただければなというのを思っていますので、よろしくお願いいたします。で一応その後、私は東京に行って、ちょっとある高校で、個人の講演会があります。で、そして来週からですね、トシヤ牧師は、久留米の方に行かれることになりました。本当は引っ越しは、結婚式をされてからするんですけれども、向こうの方でですね、いつ送ってあげますかということで、ちょっと待ってくれということで、一応キャンプ終わってからということになりました。だからぜひ覚えておいてください。安氏はですね、秋元牧師が来られた結婚式の次の日の盛会、今回お昼なんですけど、11日のお昼の日にここでやりますけど、そこで安氏して、久留米の正式に牧師として任命されることになります。ぜひ、覚えておいてほしいと思います。12年間一緒にですね、礼拝をしてきて、7年間牧師として共に戦ってきましたけれども、使わすことになりまして、でうちの教会の一つの使命ですね、使わせていくっていうのはですね、だからこれからさらに神様がまた祝福を与えると思います。でそれとは無関係に、この前言いましたように、木曜日の日にですね、PA の、ちょっと、1日合宿をしたんですね。で聞いたら結構たくさん人が来たみたいでですね、朝から来る人、昼から来る人、夜から来る人で、だから来週から早速いなくなるんですけども、第一礼拝、第二礼拝、午後の礼拝、オンラインしないといけないんですけど、楽しみにしておりますですね。ぜひ皆さんお祈りくださり、やってもいいよとか、自分もチャレンジしてみようと思う方がいたらですね、ぜひお願いしたいというふうに思います。さて、それで時間がありませんので、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はよくご存知の水上を歩いた話です。ペテロがですね、イエス様が来て、そしてペテロが水上を歩いた話。特に28節と29節が今日のポイントです。もう一度28節と29だけ読みますね。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでパウロは船から出て水上を歩いてイエスの方に行った。今日はここから中心に3つのポイントでお話をしたいと思ってますけれども、ほとんどの方はご存知だと思いますけれども、一応簡単に説明しておきますと、これは実はホームページ見てらっしゃる方は、でも今日の御言葉にちょうど今連載しているところなんですけれども、5000人の給食でイエス様が、男性だけで5000人、おそらく女子供を入れたら最低でも2万人はいたと思います。イスラエルは多産だったから当時ね。だから、最低でも2万人以上の人を満腹にさせた後に、イエス様はそこでみんなを解散させるわけですね。そしてそれぞれ自分の家に帰りなさいと言って、そしてご自分は、弟子たちは強いて船に乗り込まして向こう岸に返して、自分は山へ行って一人で祈るんですね。今日は中心じゃないからそんな詳しくありませんが、みんながお腹満腹になって感動して驚いたときに、そしてちょっと大きなすごい奇跡を行った後に、イエス様は、すぐ山に登って一人で神と交わられたんですね。みんなを解散して、もうお腹いっぱいになって朝帰りなさいと言って、で私たちもこれからいろんな神様の働きや恵みを受けるときに覚えておかなきゃいけないのは、そこで、退いて一人で神と交わるってことの大切さなんですね。教会で共にいることはとっても大事ですけど、同時に祝福された時、本当にみんなから本当に祝福を受けた時、喜んだ時、その後すぐ一人になって神様と交わる時を失わないようにしてほしいと思うんですね。それを失ってしまうと、私たちはすごい祝福されている真っ只中で神様を見失ったり、御心を見失ったりしてしまうことがあります。 まあ、例えば今度冬の白馬ですけれども、まあ、なんか映像かなんか出してですね、映像って言われてですね、優勝したとします、ねね、やったーと思って喜ぶかもしれませんけど、喜んでいいんですけど、それでわーってなるっていうんじゃなくて、それですぐに知りどいて神と交わるっていうね、そういう姿勢ですね。なんかすごい自分たちを通して奇跡が起こったら嬉しいから神の栄光を返して喜ぶ、その後でもすぐ神様と一人になって交わるっていうね、これはね本当に大事なんですね。でそれをぜひね覚えておいてほしいと思います。でそした後に、イエス様は山に登って、夕方までおられたんですね。で弟子たちは船で向こう岸へって言って、イエス様が言われたから船でしたのに、24節を見るとこう書いてあります。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。つまり向かい風が吹いて波に悩まされていて、あんまり進まなかったということがあります、ね、で夜中の3時ごろ、草木も眠る牛蜜時ってですね、わかりますかね若い人あの、ね、これはもう真夜中、真っ暗な夜ってことですね。真夜中、当時電気はまだないでしょうから、本当に真っ暗な真夜中にイエス様が湖の上を歩いて彼らのところに行かれたんですね。で夕方まで祈っておられて、そして夜中になるまで祈って、あもう終わって山を降りてこられて、次の日の朝にしないでも夜中だけど、イエス様はすぐ弟子さんのところに来てくださったんですね。その時湖の上を歩いてきたんですね。で、まあ、皆さんは別に普通に思うでしょうけど、あのイエス様は困っている弟子たちのところに来てくださったわけですよね。でところがね、弟子たちはね幽霊だと思うんです、イエス様はね。失礼だというかもしれませんけど、日本で幽霊はどこに出るでしょう。お墓ですね、一般的にはね。お墓で足のないのが三角形つけて恨めしやとか出てくるんですね。で第一礼拝では表はパン屋って言ったんですけどね年配の人に受けたんでびっくりしたんですけどで何かというと、それが日本の幽霊です。ところが、イスラエルの当時の外来では湖の上に幽霊が出るっていうのは普通の考え方だったんですね。まあ、いっぱいに思われたんです。それはだから日本でお墓に出るようにと思われた。だから真っ暗な夜ね、真夜中の真っ暗な夜に、こう風が吹いてきて波が出て、もう前にも行けず日中もさっちも行かなくて困ってる時にふーっと人影が来たらね、やっぱ怖かったと思うんですよ。そりゃそれで思わずも幽霊だと思ったと思うんです ね。で面白いのはこの時ね、イエス様が助けに来ると思ってなかったんですね。イエス様は夜中であろうが何であろうが助けに来てくださったんですけどね。そしたら言った、そしたらイエス様はすぐにね、ここで言ったんですね。私怯えて言ったらですね、しっかりしなさい、私は恐れることはないってすぐ声をかけてくださいました。でなんかすごいあったかいなと思います。なんか意地悪してね、実際にこうおばんしやとか言ったらね、欲しかったと思うんですけど、そういうことはしなかった。すぐにしっかりしなさい、私では恐れることはないって言われて、イエス様だと分かった。ちょっとここまでは今日はもうテーマじゃないからさらっといきますね。でここからなんですよね。で幽霊だと思ったらイエス様だった、あイエス様だったと思ってほっとしたと思うんですけれども、また嬉しかったと思うんですね。こう前にも行かなくて困った時にイエス様だと思った時、その時ペテロは言ったんですね。今日のところ、主よ、もしあなたでしたら私に水を悪いとこまで来いとお命になってくださいとペテロは言ったんです。他の弟子は誰も言わなかったんですけど、ペテロはイエス様にもしあなたでしたらってのは、これは疑ってるんじゃなくて、あイエス様だったんですか、イエス様なんですね、そしたらって意味です。ですか、だからイエス様って分かってるんですよ。だったらイエス様、私にも水を歩いてここまで来いって言ってください、私も水を歩けますからってことが前提なんですよ。で皆さん、人は水を歩けるでしょうか。歩けないんですね。絶対に無理なんです、人間的に言ったらね。でペテロもそれぐらい分かってた、漁師だから。でもイエス様が歩いてるの見た時、イエス様、あなたが水を歩いてくださったんなら私にも言ってください、私も行く、そしたら水を歩けますからって言ったんですよね。でこれなんですね、一つ目の今日のポイントは、ペテロはイエス様に絶対ありえない不可能に向かうことを求めたんです、命じてほしいって。いやね、イエス様は病人を治しました。治らない病気であってもイエス様は治せました。で私たちはイエス様に求めることができます。イエス様は悪霊に仕えている人を解放しました、一瞬にして。それもイエス様はお出来になりました。5000人を満腹にすることがお出来になりました。で私たちもイエス様に向かって、 イエス様、あなたが私に命じてくだされば、私たちも病人を治せるし、私の悪霊を追い出せるし、本当に困っている人たちを託せることもできるっていうことをもっと求めていいんですよね。で、面白いのはね、ペテロはこれを言う前直前なんて言ったかって、イエス様のことを幽霊だと言ったんです。あ、幽霊だって言って、イエス様が私だって言った時に、あ、そうですか、イエス様だったら言って水悪いってここに来てって、これ考えてみてくださいね。まあ、誰にしましょうかね。まあ、トシア君に最後にちょっと最後に十字架を追っていただきまして、ね、トシア君がですね、ちょっと休んでいらっしゃいますけど、こっち来てですね、お前の時ですね、ね、幽霊だって思うわけですね。で、びっくりしてですね、えっと思ったらですね、あ、トシア君って言ってね、あ、そしたらガストの件ちょうだいって言ったらですね、言ったことわかりますか？ あんまりにも身勝手っていうか、普通、幽霊だって言っといてですね、次の瞬間、じゃあ歩いてきてって言って、召してくださいって言ってるのは、厚かましいというか、ずうずしいというか、歪んでそうだ、わかりますかね。日本のクリスチャンはね、遠慮すぎなんです。もっと大胆に神様に求めていいんですよ。だって、イエス様こと幽霊だってこんな失礼なこと言っといて、あ、違ったって分かって、あ、イエス様でしたかって言った瞬間、じゃあ、私にも水を歩いてここに来いって言ってくださいって、ものすごい大胆でしょう。あなたが原因で誰かに問題を起こしたら、申し訳ないと思うだけじゃなくて言ってください、神様はこの人に解決を私が与えさせてくださいって。主がおっしゃればできます。主が違うって言ったら別ですけどね。で、この時ね、求めたんですよ。ペテロは他の人は求めなかったんです。でもペテロだけは求めたんです。で、求めたペテロはこのあと水を歩いて、残念ながらしょっちゅう説教されるのは溺れたって説教ばっかりで、で、溺れたけどまたその後助けてって言ったらすぐ助けてもらって、もう一遍歩いて二度まで歩いて、最後水に船に戻ったら波が静かになって向こう岸に逃げた。で、他の言ってなかった弟子たちもみんなペテロが水を歩き二度歩いたのを見て驚いた。ペテロが求めた結果、他の人たちもみんな、神様はそこまでできるのか、主がおっしゃったらそんなことができるんだっていうことを知ったんですよね。東日本大震災があって、おそらく私は多くの教会に神様は言われたと思います。孤児たちを助けろって、この東日本大震災でたくさん傷んだ子どもたちを助けなさいって。主の時間だけじゃないと思う。で、他にも応答する教会もしかしたらあるのかもしれないけど、私の知ってる範囲では今ない。もしかしたらあるかもしれませんよ。で私たちはですね、神様がおっしゃったと思ったし求めたんですね。個人を作らせてください。そしたら神様が、私は作るっておっしゃったんですよね。大事なところなんですよ。あの、求めた人は言葉をもらったんです。ではね、ありえないことだって、クエスチョンですよ。人は水の上を歩けないのです。人は水の上を歩けないのです。絶対ありえないんです。でもペテロはそれをイエス様に求めました。イエス様がバカなこと言うんじゃないとかね、水を歩いて何になるとかね、言ってないんですよ。イエス様は言葉をくださったんですよ。あの、神様に対しては、イエス様に対してはね、幼子のように素直になって、まあ、こういう表現よくないけど、まあ、なんていうかな、愚かになるっていうのかな、そんなことできっこないとか、それして何になる、だってね、水を浴びて何になるんだとかね水を浴びなんて歩きっこないじゃないかとかね、あんまり賢くなるのはやめましょう。人に対してはね、見分けも必要だし知恵もいると思うんです。でも神様に対して、イエス様に対しては本当に素直に大胆に求めた方がいい。ペテロ求めたんですよ、一つ目ね。そしたら二つ目ね、29節、イエスは来なさいって言われたと言われた。即座に答えた。もちろんある場合は即座でなくて、皆さんが求めたらある期間待たなきゃいけないこともあると思います。この時は即座に来なさいって言われた。主は言葉を与えてくださったんですね。二つ目はね、神は語ってくださる。で、言葉を受けたら奇跡が始まる。言葉を求めていますか。この言葉を受けるかどうかって大きいんですね。で、あの、 カンボジアチームが、ね、先週出ましたけれども、今週私講演会に行くんですけれども、ルツマエダさんが、こちらの教会に来てカンボジアに行くときですね、まずこちらに教会に来るときですね、昨日もある方と話したんですけれども、前田さんはある教会の宣教師の秘書をしていまして、給料も家もあったんですね。でこっち来るときに中国に何回か聖書を持ち込んで、そして、その後導きを感じたんでお話を受けたときに、私も導きを感じているけれども、こちらに来たらきっと宣教師になる道があるよって話をしたんですね。神は導いていると思う、ただし保証はありませんって言ったんです。そちらにいたら給料は出ると思いますけど、すいませんバイトしてくださいそちらにいたら家はあるでしょうけど、すいません探して自分で契約してください何の保証もありませんって。宣教師になると思いますけれども、自分で神に確認してくださいって言ったんで、彼女は神から言葉をもらって来たんです。そして安いところでね、なんか共同のなんかなんかすごく安いところでね、1万円台のところでね、なんか鹿島みたいなところでね、本当にやってましたね。お風呂も銭湯に行ってたんじゃないかね最初ね。そして幼稚園みたいなところで、ね、小さな赤ちゃんの相手の仕事をした。でもそれがね、カンボジア行った時ね、全部行けたんですよね。まさに備えだった。でこっち来る時も言葉をもらったし、カンボジア行く時も最初はフィリピン行こうと思ってやってたら、神様からカンボジアのことを思い出されて、語られたことを思い出して、はぁと思った時に実際カンボジアに行って言葉を求めたんですよ。はっきり言葉を受けた時に、言葉の上にその上でダブルの虹が出たんですけども、まず言葉だったんですよ。言葉をもらったから彼女は踏み出したんですよね。よかったですよね。のぞみちゃんが雲の石に書いてましたけどもね、ある時言ってましたよね、前さんがカンボジア行ってなかった、私は救われてなかったってね、もしかしたら今頃死んでるかもしれませんね死にたいと思ったそうですからねいや本当にね。で言葉なんですよ。でも今はね、カンボジアはものすごい綺麗になりました。びっくりするぐらい。でも本当97年行った時ね、ちょっと空港行ってびっくりしましたもんね、ちょっとすごかったんですね。で、まあ、それがなんか逆に気に入ったみたいなんですけども、でもあれは言葉がないと怖くていけないと思います。前田さん以外の短期で行った宣教師は、3ヶ月で行った人たちは、島本さん以外は全員デング熱にかかってるんです。若い人も当時ですよ。今は、ね、衛生上よくなりましたけど、当時 ね、ちょっと怖いところなんですよね。昔はね、今は良くなりましたけど。で何かというと言葉なんですよ。で言葉を受けたわけですね。でペテロが水に歩いたんだけども、言葉が与えられた。ではね、言葉をもらってください。神は語られます。ですぐ来る場合もあるんだけどね、時間かかる場合はある。で、ある方はせっかちなんですね、私みたい。でね、ここでペテロはすぐに言葉をもらってるじゃないですか。だからね、そうだと思ってね、よしじゃあと思ってすぐ求めるんで、すぐ来ることもあるんだけども、ある場合は待たされるんです。その待ってる時間がものすごく重要なんです。そこで神と交わったり、待ってる間に神が状況を整えたり、またあなたを整えたりする。でこの待つってことがすごく重要なんですよね。で皆さんね、待つのは嫌がらないで、神は必ず語られますから。そして3つ目ね、そこでペテロは船から出て水に割れてイエスの方に行ったと。今野見山牧師のご主人が入院されていますけども、よかったですね。怪我してね、野見山牧師は毎日ちゃんとご主人のところに行っておられます、ね、よかったですね。で何かというと、ご主人は元マグロ漁船の船長で、息子さんの光一君も船に乗ってた。で昔ね、この話をした時にね、光一が教えてくれた。マグロ漁船に乗って外洋に行って漁をする時に、この船から出てっていうのはねって教えてくれたんですよね。私そこまで見てなかった。船から出てっていうのはね、一歩踏み出したっていうふうに思ってたんですけども、この船から出るっていうのは漁師にとって船にいる限り大丈夫なんです。船から出るとそこは死なんですって。ですですよ、死っていうのは。船にいる限り大丈夫だけど、船から出たら死なんだって言ったんですね。命の保証はない。しかもこれ向かい風が吹いてきて、波が立ってていけない状況でしょ。そういう波が立ってる 海に湖に足を踏み出すということは、これは恐ろしいことなんですよね。だからこれはすごいよって言ったんですよね。で、ああそうですかってね、私すごくその言葉は心に残ってるんですよね。イエス様から言葉をもらったとき、ペテロは漁師ですよ、外来語のプロですよ。で、外来語が荒れたときどうなるか知ってるんですよ。でもその言葉をもらったときにすぐに踏み出したんですよね。誰かペテロの動画作りませんか。パッと最初イエス様来てね、今日も揺れって言ってね、で次の瞬間、あ、イエス様言葉ちょうだいって言ってね、来なさいって言ってパッと踏み出していくね。なんていうかペテロのこの変化面白いですね。でもね、ペテロはものすごく素直だったんです。神様に対してはものすごく神様に対して素直だったんです。で、ちょっと日本のクリスチャンって人まとめる人まずいとは思うんですけど、私クリスチャン2世なんで賢すぎる気がする。イエス様に対してですよ、繰り返します。私は人に対してバカでいいと思ってないんです。人には知恵がいるし見分けが必要でしょう。でもイエス様に対してはもっと素直に子供になっているんじゃないですかね。ペトロはね、イエス様に対してはものすごく単純だった、ストレートだった。お化けと思って怖かったのに、幽霊と思って怖かったのに、イエス様って分かった瞬間、ついさっきまで幽霊と思っててキャーとか言ってたのに、イエス様って分かった瞬間、じゃあ来てって言ってって言って、まあ、大胆ですよね。言われたら、海から出たら死ぬかもしれないのに踏み出した。どうして？イエス様の言葉を信じたからです。で、来なさいって言われて、ペテロが船から出て水に足を踏み出した時、絶対水を歩けない人間が歩いたんです。踏み出した時に、どんなに神様から言葉をもらっても、どんなにすごい言葉をもらっても応答しない限り何も起こりはしないんです。例えばペテロが来なさいって言われてですね、はいって思ってこうやってる限りですね、この足をこうやってる限りですね、奇跡は起こらないんですよ。言葉が来たかどうかは吟味しないといけませんけど、言葉が来たら踏み出したいんですね。はい、去年の殉教生が、今年じゃなくて去年だったと思うんですけどね、確か去年ではなかったかな、なんか、オーケストラの話が出て、で殉教生の時、去年だったの、今年だっけな、去年かな、なんかオーケストラの時に、話が出て、で私はすぐに神様からね、あ、長崎もしなきゃと思ったんで、なんかね、しなきゃって義務感というよりも、あ、長崎もした方がいいって促しを感じたんで、そしたら秋元牧師が来た時に、こういう言い方はめったにされないんですね。皆さんも導かれたらするといいですよとかね、やってみるといいですよって言い方をされるのに、その時ははっきり皆さんの教会でもオーケストラをした方がいい、しなさいっていうね、命令っていうか、その強い命令じゃないけど、そういう言い方をされたので、びっくりしたんで、これは間違いなく神が言ってると思ったんですね。で、神から受けた、よし始めようと思った。そしたらすぐにバイオリンを検品してくださる方が出てきた。で、4台かな、4台って言われていいのかな、4台検品された。で、1台は恵みがやったんだけど、あとの3台余ってた。で、誰かしませんかって言って別にしなかった。で、私はまあしないから仕方がないなとか思ってたんですけど、三匹東海で祈った時、神様に明確に言われた。私が始めると言って与えたものを使ってない、言葉を受けたのに踏み出してないのと一緒なんですよ。それを使わない限り何も起こらないって言われて、本当にでまずいなと思ったの。それでね、覚えてますかね、私本気だったんですよ。佐田太になろうと思ってね、ま、太いからねそれでね、こうね、誰もいなかったら本気だったんですよ。あれはそう言ったら誰か言ってやってくれるだろうと思ったんじゃなくて本気だったんです。神が与えてくださったものを応答しない限り何も起こらない。そしたら本当に誰もやらないならバイオリン持って歌いながらね、時々ギコギコってね、私の綺麗な音がギコギコです。それでもいいんです。とにかく神様に応答して、あまりひどい音だったらそれじゃ私の方がマシだと思って言ってくれる人もいるかもしれないし何言いたかった、とにかく応答しないと待ってたんで、私本気になったんです。もう絶対応答するぞって。そしたら出てきた。で、先週から始まったんですよね。で、まだエアだと思います。まあエアでもエアなんつってね、で、つまらないですかね。で、何が出てきたかというと、皆さんね、先週の礼拝の時の 臨済すごかったんです。あれはなぜかいろんな理由があるでしょうけど、私は一つは今日応答したことに対する神様からね、私はサインだと思ったんですよね。ではね、神がおっしゃったら応答するかなんですよ。言葉が与えられてるのを踏み出さない限り奇跡は起こらないんです。間違いなさい、踏み出せなかったら水の船の中にいたらね、船が溺れ出すなんて言いませんよ。安心してください、ね、そんな意地悪をされる神様じゃありません。しかし踏み出さない限り水を歩くっていうありえない奇跡は起こらないんです。たくさんの人は踏み出さない結果奇跡を見ないでね、いやまあそういうことは起こらないよって言ってるんですよ。どうして？踏み出さないからです。だからね、神から言葉をもらったら踏み出すんです。踏み出すと神の奥が動き出す。だって人間はどんなに頑張っても水は歩けない。右足が沈む前に左足を前に出してって無理です、そんなのは。そしたらね、この後ね、いつも言うようにこう、ね、ここばっかり説教されてかわいそうですね、ペトロね。風を見て、風を見てってのは風は見えないから風の音と波が立ったんでしょう。それを見てハッとね、ハッと思って怖くなった。俺人間だ、歩けるわけないと思ったんでしょうね。その瞬間沈みかけた。だからただペトロの分かった点は、沈みかけた瞬間すぐに言いました、助けてって。ある方は失敗を恐れてる、水辺なんか歩けっこないって、来なさいって言われたけど歩こうと思ったらふっと、いやでも歩けっこないしなって、歩けなかったらどうしようって考える。失敗したらどうしよう、癒しの祈りして祈らなかったらどうしよう、治るか治らないかは神の領域です。伝道して救われなかったらどうしようって、救われるのは主の領域です。あ、ね、失敗を恐れる、あるいは無視したらどうしよう。で皆さん安心して、ペトロは溺れた瞬間助けてって、これもまたペトロのところですよね。動画の続きがあります。ハッと見て、ハッてかっこいい、そこまでかっこいいけどね、その瞬間ハッとペトロが見た瞬間プルプルッと溺れるんですね。で溺れた瞬間助けてですが、すごくいいところですね。溺れながらですね、ここまで来て神に助けを求めるわけにはいかないとか、そんなつまらない意地を張らない。意地張った人いませんか？死にますよ。単純に死にも助けを求めてください、ね、神様に助けを求めて、すぐ助けてくださったじゃないですか、ね、で助けた上で言ったんですよね。信仰の素人だな、なぜ疑うのかって。でもかわいそうですよね、水の上を歩いてて溺れたからって言って信仰の素人だとなぜ疑うのかって、かわいそうと思いませんか？ここばっかり説教されるけど、私はペトロの側につきたいんですよね。確かに信仰薄かった、溺れちゃったのは。でも他の弟子たちは溺れませんでしたよ。どうして？求めなかったもん。他の弟子たちは溺れませんでしたよ。どうして？歩き出せなかったもん。求めてもないしチャレンジもしてないから溺れることはなかった。そういう教会にはなりたくない。神様に大胆に奇跡を求めて、奇跡っていうか不可能でも神様がなしてるなら私にもさせてくださいって求めて踏み出して、失敗したら助けてもらって、もう一遍ペテロは歩いたんです。二回目こう手を伸ばしてね、なぜ疑うのかってね、しばらく水の中にいろっててね、こうやって言ったと思います。そんな風には思わないでしょ。当然助けてあげて、二回目はイエス様とお手手をつないで、イエス様と腕組んで水を歩いた。一度目は彼の信仰、二度目は主の憐れみ、そして船に戻った。信仰で歩いた距離だけ、二回目はイエス様の憐れみの中でまた歩いたんですよ。すごいですよね、二回も歩いた。私はみんながびっくりした。しかも船に戻った瞬間、波はスパッと止まった。これ誰か動画作ってくれませんか？そのなんか誰がキャストになるかっていうことですけどね、うん、これすごい感動的なドラマだと思うんですよ。それで、ね、そしたらそれで弟子たちみんなびっくりしたんですよね。水を歩くわ、ね、溺れた時に、あ、仲間と思ったかもしれませんけど助けられるわ、そしてまた帰ってきた瞬間波は静まったってことは、向こうの岸に無事に着いたってことですよ。イエス様言われた通り、実はその後弟子たちは、ま、水の上でも歩けるんだって、イエス様が言ったら歩けるんだ、だってペテロでさえ歩いたんだから水で歩けるんだって、失敗したって主が助けてくれるんだって、すごい新聞だったと思う。 で波が来て前にも日中もさっちも行けなくなったからイエス様は助けに来てこの奇跡を起こった。ある方は死が揺れたから始めたのに今波が来ていて風が吹いてきて前にも後ろにも行けなくて、はあどうなるんだろうと思っている人いるかもしれないけど、主が来られます。いや来てると思う。大胆に死に求めてみてください。イエス様言ってくださいって、救いを、癒しを、奇跡を、境内を、こじれ切った環境の回復を主に求めてください。おっしゃってくださいって、あなたがおっしゃればできるんですって。神から言葉が来たらね、怖がらないで恐れないで踏み出しましょう。失敗なら大丈夫、失敗したら助けてって言えばいいの。ペテロも言ったんだから、ね、神様は喜んで助けてくれますよ。そして2回海の上で、あなただけじゃない、周り弟子たち、他の弟子たちもみんな驚いたし、2000年経った今長崎で語られてて、少なくとも私は感動してる。みんなも一緒に感動してほしいんですけど、わかりますか、ね、お互いがペトロのようにイエス様に対しては大胆に求めて、単純に従う心を持って応答していく。失敗したら素直に助けてもらう。イエス様に対してはね、そういうものでありたいと思います。そしてリバイバルがいよいよ始まってきて、ちょっと今までとは違う流れになってきてますから、お互いいろんな奇跡をね、生活の現場で言いましょう。職場で、家庭で、住んでる地域で、そこでまさに神の奇跡を見せてもらいましょう。それをね、ぜひ覚えておきたいというふうに思います。本当はね、もっと令和をいろいろ話したかったんですけど、まあ今日はここまでにしておきましょうね。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。今も同じように水の上を歩いてでも私のところに助けに来てくださる神様です。一人一人が今どこにいて、どういう状況か知りません。中にはうまくいっている人もいるでしょう。ありがとうございます。あなたの御言葉を感謝します。でも仕事がうまくいってても家庭がうまくいってないかもしれない。家庭がうまくいってても職場がうまくいってないかもしれない。みんなそれぞれいろんなことが許されることがありますが、あなたはそこに来てくださる方です。どうぞそのイエス様に向かってペテロが言ったように、水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、不可能を向かって大胆にイエス様に願い求める、その心を、その大胆さを、素直さを私たちに与えてください。来なさいと言ってくださった主を一人一人に語ってください。イエス様の言葉を、神の言葉を、命の言葉を、愛の言葉を語ってください。私はその言葉に勇気を持って大胆に踏み出していくことができますように。そして水を歩いたペテロのように、私は絶対できないはずのことが神の恵みによってできる世界を、ありえないことがあり得ることが起こる世界を、ああこれが信仰の世界なんだ、これが愛の世界なんだということを、人ではなくて自分自身で体験できるように、一人一人にどうぞその恵みを開いてください。失敗するかもしれません。波を見て溺れたペテロのように、でもすぐにイエス様、素直に助けを求めて助けてやることができるように、そしてあなたの愛の大きさと祝福を自分も周りの人たちもみんな知ることができますように、どうぞ導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。言われました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が心からあなたに願ったこと、心と体の癒し、問題の解決、霊的な解放、必要な境内の満たし、こじれた人間関係の回復、霊的なこと、実際的なこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたの答えを、解決を、勝利を、祝福を具体的に表してください。イエス・キリストの御名によって心と体に命ずる。癒されよ、病の力、霊的な芝居の力を休まって今完全に断ち切る。イエス・キリストによって癒されよ。 恐れ不安全きゃ恐ろしめです。神の愛にイエス様ってみて、とっさによシャローンシャローン、平安に聖霊に満たされよ、平安あれ、恐れはその人の力出ていけ、膝の痛み腰の痛み歯の痛み、イエス様ってみてる、消えてなくなれ、咳喉の痛み、またオンラインしている方で腫瘍、喉の腫瘍、内臓の腫瘍、がん、イエス様ってみてる、腫瘍よがんよ、その人の力全身からイエス様ってみてる、消えてなくなれ、完全に消えてなくなれ、脳梗塞の後遺症イエス様ってみてる、癒されよ、不眠夜眠れない人、今晩から眠れるようになれ、イエス様は何よって、境内の必要があってちょっと困ってる方、悔い改めしっかりさせなさい、その上で頑張る前に大胆に求めなさい、あなたのなすべきことは確かにありますが、なんか自業自得だから自分でやらなきゃと思ってるんです。その通りです。悔い改めなさい、でも悔い改めたらもっと大胆に厚かましいぐらい神にすがりなさい、神に求めなさい、私のところに来なさい、私はあなたを助けたい、私はあなたを救いたい、イエス様どうぞ必要な境内のすべてを完全に満たして助けてください、奇跡を行われるあなたがあれもって答えてください、お願いいたします。二度と罪を犯してはなりません、この言葉とともに私はあなたに豊かな奇跡を与えると知られます。与えられた言葉があるんですけど、時を待っている人がいます。忍耐強くありなさい、神の時は決して遅れません、忍耐強くありなさい、私の取りが来るとき私はそれをなそうとしてやります。エス様ありがとうございます、感謝いたします、エス様のお名前によってお祈りいたします、アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。